おはようございます。今日はエゼキエルの12章と、13章です。毎度確認してますけど、私たちの教会では創世記から黙示録まで、聖書の1ページ目から最後までをコツコツ1章、まあ今は2章ずつですけども、毎週日曜日学んでいます。で、それで今日はエゼキエルの12章と13章なんですが、本当このコツコツ学んでいくと、もちろんその文脈を抑えることができるし、で、まあ、何でも話していいよと言われたら、おそらく選ばないであろうトピックも出てくるんですけども、わ、これはちょっと言いたくないなって、ちょっと厳しすぎるかなとか、自分、話す私にとって、こう、打ち当たりしすぎて、あんまり話したくないなとか、いうことも多々あるんですけども、でも、一つ一つ、飛ばさずに学んでいくっていうのは自分のためにも、一緒に学ぶ私たちみんなのためにも、すごく有益なのかなというふうに思います。どこでどう打ち当たりするか分かんないので、今日も、その打ち当たりがただ自分を責めるだけではなくて、本当にそれが、許しであったり神の愛であったり、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるという恵みであったり、そういうところにその私たちの理解が深まるように、そのことを願いたいです。一言祈ります。天のお父さん、今日もこれから御言葉を一緒に学ぼうとしています。どうぞ私たちに理解を与えてください。頭でのその理解でただそれで終わるんではなくて、知識が増えていくだけではなくて、本当にその頭で理解することが心の深いところに、腹に落ちていきますように。もし私たちの毎日の生活の中で考え方が変わり、がゆえに思いとか心持ちが変わって、私たちの行動が変わって、私たちの、日常生活の反応とか、歩み方が変わっていくような理解をどうか私たち一人一人にそれぞれにお与えください。お願いします。私、語る私にもどうぞ力を与えてください。言葉を与えてください。私の知識や、私のうんちくやがんちくを沸かし合ったところで、人が変わっていくなんてそんなことはできないです。でもあなたの言葉に力があって、あなたの言葉が私たちの内側から思いとなって力となって溢れるときに、私たちの毎日が変わっていきますので、そのことを求めて、であなたが私を通して、私たち一人一人を通して現れてくださいますように、語ってくださいますように、その理解を与えてくださいますように、これからの時はあなたが導き祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。エゼキエルの12章。で、まあ、文脈をまず押さえたいんですけども、まあ、先週も、少しエゼキエルから離れましたが、エゼキエルという人は、ユダヤ人で、エルサレムにもともと住んでいました。けれども、バビロンが来て、で、そのエルサレムの住民、約1万人と、貴族たちとか王様も含めて、多くの人たちをエルサレムからバビロンに連れて行きました。で、エゼキエルはその連れて行かれた人たちの中にいました。で、その連れて行かれる前に、このエゼキエルという人の前に、エゼキエル書が今私学んでますけど、前に学んだエレミア書という、エレミアさんっていう預言者が書いた、書き記した、書き残した本があるんですけど、エレミアさんは、このエゼキエルたちが、バビロンに連れて行かれる前から、40年にわたってエルサレムで、これからあなたたちが自分の罪を、自分がその神から離れてしまったことを、神の言葉に耳を塞いで、で、聞いてるんだけども聞こえない。見てるんだけども見ていない。そのようなことを続けてしまったら、あなた方は大変なことになるよ。辛い思いをしてしまうよと。だから、その神との関係を元に戻しなさいと。自分が間違ってたことを、に気がついて、そして許しを受け取りなさいと。エレミアはずっとその40年間語り続けたんですけども、エルサレムの住民はほとんど聞く耳を持ちませんでした。で、その半ばぐらい、20年、まあ30年が過ぎた頃に、バビロンがやってきて、そしてこのエゼキエルを含む、1万人とかもっと多くの人たちを、バビロンに連れて行きました。で、残る10年間 エレミアという人はエルサレムで悔い改めなさいって、本当にもっとひどいことが起こるよということを予言しながら神に立ち返ることを勧めました。かたやエゼキエルはこの連れて行かれた人たちの真ん中で、なぜあなた方がこうやってその憂いを見ているのか、なんでこのように苦しまないといけないのかわかるかいって、悔い改める必要があるんだって、そのことをエゼキエルは語っていた預言者です。でもその捕囚に連れて行かれた人たちの中には、その偽物の預言者もいて、大丈夫大丈夫って、すぐに戻ることができるからって、でそういう声に戦ってる、声と戦ってるというか、嘘を言う人たち、自分たちの思いの中で、ただこうなればいいのに、こうなるはずだというその思い込みで話している人たちに対して、神はエゼキエルを通して、いや、そうはならないよと、こうなるんだよということを伝えています。それがエゼキエルの12章から、まあ、結構続くんですけども、今日学ぶ12章と13章です。まず1節と2節を読みします。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。で、一節にそのついでってありますけど、接続詞ですね。で、9章から8、9、10、11と4章にわたってエルサレムからその神の栄光が取り去られるという話がありました。神の臨在というか栄光というか、その光というか、その神々しさというのがエルサレムの中の神殿にあったんだけども、彼らがその神殿を汚してしまったので、そこを偶像礼拝をする場所にしてしまったので、その神の栄光が去ったんですよ。それが8、9、10、11で語られてました。ついで、なので、その別のもの、これまでの予言の内容とは違うものが語られるよと。彼らは反逆の家だって。目があるのに見えてないし、聞く耳があるのに聞こうとしないって。で、神はそれなのに、見捨てないんですよ。聞かないの分かってるし、見ないのも分かってるんだけども、それでも、エゼキエルを送ってるんですよ。で、人がどうであれ、神の約束や神の性質や神の私たちに対する誠実さっていうのは変わらないんですよ。私が何か、なんか悪い子ちゃんだから、腹を立てちゃうから、神は私に腹を立てるとか、そういう感じじゃないんですよ。神は私のことを愛するって決めたら、私たちのことを愛するって決めてくださってるので、私が何であれ、どんなんであれ、腹立てても、私がいい子でも悪い子でも、神の愛というのは変わらないんですよ。ありがたい。3節から6節。人の子よ。これは人の子ってのはエゼキエルのことですね。あなたは捕囚のために荷物を整え、彼らの見てる前で昼のうちに移れ。彼らの見てる前で自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見てる前で捕囚のための荷物のようにして持ち出し、捕囚に行く人々のように彼らの見てる前で夕方出て行け。彼らの見てる前であなたは壁に穴を開け、そこから出て行け。彼らの見てる前であなたは荷物を肩に負い、暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印としたからだ。ちょっとよくわからないですけど、よくわからないとか、バッと読んだだけではね。つまり、視覚教材になりなさいということです。で、エゼキエルが、その予言をする。予言にはいろんなその言い方、やり方があって、そのままエレミアのように言葉を伝えることも予言だし、エゼキエルのように、その、舞台を演じているような。その視覚教材となることに、人々に見られることによって、神の言葉を伝えるという方法もあります。エゼキエルのこの場合は、視覚教材になるってことです。昼に荷物を整えるって。エゼキエルと一緒にいた人たちは、これを体験しているので、その、急かされて、それ、こっから、エルサレムから、その、連れて行かれるという、この荷物をまとめるということが何なのか、わかるはずなんですよ。だから、もしかしたら、彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれないって、神は期待してるんですよ。で、夕方に壁に穴を開けなさいと。出て行くための穴だって。荷物を持って行けるほど大きな穴を開けて、そして、暗いうちに荷物を担いで出て行きなさい。顔を覆って、もう恥ずかしいって。また悲しいって、失望して。彼らを見てる前で、彼らを見てる前で、彼らを見てる前で、ずっとあります。だから、民が見て、そして聞いて、悟るためなんですよ。彼らが見てる前でこれを行うから意味があるんですよ。 神が隠れたところで、その神のその言葉を伝えたところで、意味ないんですよ。いや、そんなん聞いてないですけどって。ちゃんとお願いしないと。よくあるんですけども、ふっこさんがエコープに買い物に行くときに、ああ、あれ買ってきてもらえばよかったとかって言って、その言うとですよ。そんなん終わってから言われても困るんですけど。先に言ってくれないとって。なんか私が悪いみたいじゃないかって。いや、すいません、私が悪いございましたって。言わない私が悪いです。でも神は、その明らかに私たちに語るときというのは、その分かりやすく語ってくださるんですよ。だから聖書があるんですよ。神の前に立つときに、いや、すいません、知りませんでしたけどっていうふうに言えないんですよ。あ、でも、千尋さんが日曜日話してくれなかったんですよ、こういうことって。私ずっと日曜日聞いてたんですけど、言わなかったですよ、あの人って。そうならないように、創世記から黙示録まで言ってるんですよ。私自分のこと守りたいから。それだけじゃもちろんないんですけど。で、神は全部その情報公開してくれてるんですよ。だから、いや、聞いてないっていうことにはならないんですよ。彼らの見てる前で行いなさいって、私たちが聞くところ、私たちが見えるところで、私たちが聞けるところで、神は語ってくださるんですよ。7節と8節、そこで私は命じられた通りに私の荷物を補修のための荷物のようにして昼のうちに持ち出し、夕方自分の手で壁に穴を開け、彼らの見てる前で暗いうちに荷物を背負って出て行った。エゼキエルは忠実ですよ。神に命じられたこと、神が願っておられることをその通りに行うとどうなるかというと、神が願っておられること、神が計画しておられることが起こるんですよ。じゃあ何が起こったかというと、その次です。9節、人の子よ、反逆の家、イスラエルの家はあなたに何をしているのかと尋ねなかったか。いや、聞くでしょ。いきなり自分の荷物を、家の荷物をまとめて、自分の家の壁に穴開けて、そこから夜にほいほいほいって出ていくって意味わかんないじゃないですか。いや、ヌーソーかって絶対言うでしょ。エゼキエルが忠実になんなかったら、あなたは何してるんですかっていう、その民の注意を引かないんですよ。神はエゼキエルを使って、アテンションプリーズって。民に何か言おうとしてる、何かその思いがあるということを、その興味や関心を持ってほしいんですよ。神は何か語ろうとしておられるって。でも私たちの日常の生活を通しても、なんでこんなことが起こるんだろう、なんでこんな辛いんだろう、なんでうまくいかないんだろう。アテンションプリーズなんですよ。なんでですかねって。何をあなたは今私を通してしておられるんですかって。私意味わかんないんですけどって。あなた何を考えておられて、何をご計画なさってるんですか。なぜですか。私何したらいいんですかって。神は注意を引きたいんですよ。神は全ての情報を公開しておられるんだけども、わかんないことがたくさんあるんですよ。私たちには。その時には、質問してほしいんですよ。どうしてでしょうかって。何をしたらいいんでしょうかって。したら、私たちが、その、目があるのに見ていなくて、耳があるのに聞いていなかったことが、そこで飛び込んでくるんですよ。ああ、そういえばなんかこんなこと言ってたなって。そういえばこういうことが書いてあったって。いろんなことが私たちの生活の中で起こりますけど、神がノックしておられるんですよ。コンコンコンって。わかるって今起こってることって。で、扉開けて、すいません、これ今何が起こってるんですかねって。そう聞いてほしいんですよ。10節から14節じゃなくてごめんなさい。10節と11節。彼らに言え、神である主はこうせられる。この宣告はエルサレムの君主及びそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いていかれる。だからエゼキエルがしていることはエルサレムの君主や前科に関わるものだ。これがこのエゼキエルがしたことが印となってエルサレムとその住民に起こると。で、12節から14節。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出ていく。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその地をもう見ないからである。 私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人、バビロンのことですね、の地のバビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ないでそこで死のう。私はまた彼の周りにいて彼を助ける者たちや彼の軍隊を皆四方に追い散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。これは、ユダの一番最後の王様ゼデキヤについての、予言です。エゼキエルがここでその十二章を語った時にはまだそのゼデキヤは、エルサレムにいましたけれども、最終的にこのゼデキヤさんがこの予言の通りになるんですよ。第二列王記というところがあります。第二列王記は、歴代史と一緒にそのイスラエルや、ユダの歴史について記録が記載があります。で、これは第二列王記の25章なんですけど、4節から7節まで、長いから2つに分けてます。第二列王記25章、4節から7節。その時、都は破られ、都はエルサレムです。戦士たちは皆夜のうちに、王の園に近い二重の城壁の間にある門の道から出ていった。あたかも壁から出ていくようにね。カルデア人が都を包囲していたので、王というのはゼデキヤです。アラバへの道を進んだ。カルデアの軍勢は王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた。すると王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。カルデアの軍勢は王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところに彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼らはゼデキアの息子たちを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキアの目を潰し、聖堂の足かせをはめてバビロンへ連れて行った。ちなみにエレミアの39章の4節から7節にも同じような記述があります。で、そのゼデキヤは、その、連れて行かれるんだけども、そのカルデア人バビロンを見ないというふうに13節であります。なぜなら、目が潰されるからです。ちょ、えぐい話ですけど。で、そのように、神が語ったこと、前もってあらかじめ語ったことが一つ一つ実現していくんですよ。それは何のためかというと、15節と16節。私が彼らを諸国の民の中に散らし、国々に追い散らすとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らが行く先の諸国の民の中で、自分たちの忌み嫌うべき技をことごとく知らせるために、私が彼らのうちのわずかなものを、剣や飢饉や疫病から免れさせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。裁き、つまりその、場に正しさをもたらす。何が間違ってて何が正しいのかということをもたらすのが裁きです。別にその災いを下すというのが裁きじゃないです。その正しさをもたらすというのが裁きです。正しさがもたらされるので正しいものは正しいねっていうふうに認められるし、悪いものは悪いねって認められると。それだけの話。で、神がそうやってその裁きを下すときにどうなるかというと、人々がこの方こそ主、ヤーウェというのは私はあるという意味です。ヘブライ語で。英語の B 動詞にあたります。あるという意味です。だから神は全てなんだって。過去にも現在も未来もおられる、ずっとその永遠の存在で、また神はあるという方、私たちの必要の全てであられる方、私たちが知るべき全てであられる方、私はあるという方、神というのはその全てなんだということを知るって。別に滅ぼそうとしてるわけじゃないんですよ。神がどのような方かということを知らせたいんですよ。このことを後代に、後の人たちに言い伝えるために、残りのものが恵みのうちに災いから逃れるんですよ。で、今に至ってるわけですよ。イスラエルの歴史は、そうやって神が、そう、これをし続けると、罪を犯し続けると、痛い思いをするよ。でも彼らは聞かないで、痛い思いをするんですよ。その繰り返しですよ。でも神は必ず残すんですよ、残りのものを。で、その神の正しさとか、神の愛とか、神の恵みを、その後々に伝えるためですよ。で、そうやって、この福音というものが、良い知らせというのが、私たちにも伝わっているんですよ。イエス・キリスト以降、2000年経ってますけど、約。17節から20節。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら、コワゴはあなたの水を飲め。この地の人々に言え。神である主はイスラエルの地のエルサレムの住民についてこうおせられる。 彼らは自分たちのパンをこわごわ食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。その血がそこに住むすべてのものの暴虐のために痩せ衰えるからである。人の住んでいた町々が廃墟となり、その血が荒れ果てるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。エルサレムは痩せ衰えるって。パンと水をこわごわ消費するようになると。4章でも同じようなことが語られていました。エルサレムは、そのこれから先、バビロン軍によって1年半、包囲されます。兵糧攻めに遭います。それで、食べるものがなくなっていくんですよ。私、大学生の時に、1週間、サバイバルの、キャンプに出かけたことがあるんですよ。憧れて。持ってったのは、レトルトと、鍋。水は多分そこら辺から汲めるという算段のもと、お金もほとんど持たないでバックパック持って、サバイバルナイフ持って、何も使わなかったんですけど行きました。で、地図とかもそこそこほぼ持ってなくて、よく遭難しなかったなと思ってるんですけど、適当にバスを降りて、その川の源流を見に行きたいという漠然とした目的がありました。途中まで、上流に向かって行ったんですけど、もう途中でね、もうこれ以上行けないでしょうっていうところまで行きました。で、そうすると、帰りとか、もう最初は考えないから、どうやって帰るかとか考えないので、で、どんどんどんどん進んでいくのはいいんですけど、その何日かそのキャンプするごとに、もうそろそろ帰らないとやばくねってなるんですよ。で、一番心配だったのは、食べ物です。だからこれから、待ってよ、二日かけてここまで来たから、普通に行って二日かかって家に、元来たところに戻るのかと。でも、ところで、そこから家に帰るまであと何日かかるよっていうので、やっぱね、ラーメンとか、レトルトのカレーとか食べるのをちょっと数え始めるんですよ。どうしようって。で、一週間とかそこらで、しかも日本で、で、言葉も通じていて、別に軍隊から攻められてないようなこの状況の中でもう焦りました。だけど、そのもう、どこからも食料を得ることができないようなその状況の中で1年半も包囲されてたら、それは数えるでしょう。私がその経験した以上のその絶望感というか恐れというのがあったはずですよ。で、コアゴは水も飲むし、そしてコアゴはパンも食べるんですよ。21節から28節、ちょっと長いですけど。さらに私に次のような死の言葉があった。人の子よ、あなたがイスラエルの地について火は伸ばされ、すべての幻は消え失せると言っているあのことわざはどういうことなのか。それゆえ神である主はこうおっしゃられると言え。私はあのことわざをやめさせる。それで彼らはイスラエルではもう繰り返してそれを言わなくなる。かえってその日は近づき、すべての幻は実現すると彼らに告げよ。もう虚しい幻も、へつらいの占いもことごとくイスラエルの家からなくなるからだ。それは主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して伸ばさないからだ。反逆の家よ。あなた方が生きているうちに私は言ったことを成就する。神である主の御告げ。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、今イスラエルの家は言っている。彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだ。それへ彼らに言え、神である主はこうせられる。私が言ったことはすべてもう伸びることはなく、必ず成就する。神である主の御告げ。イスラエルにはことわざがあったようです。日は伸ばされ、すべての幻は消え失せるって。まあ、これはおそらく、このエレミアとかエゼキエルが現れた時に作られたものだと思います。結局、いつも通りの日々が続くって。裁きがもたらされるとか、滅ぼされるとかっていう、そのような、エレミアやエゼキエルが語っていることは、その幻というのは、その予言というのは、どうせ消え失せるって。それが起こりっこないって。それが、このことわざの意味です。それはどういう意味だって。確かに神は、恵み深くて、憐れみ深い方です。ミカという人は、次のように言っています。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を除き、ご自分の譲りである残りの者のために、背きを見過ごしてくださる方。 いつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。で、あるところで罪は見過ごされます。神が罪を見過ごさないのであれば、私が腹を立てた瞬間、その瞬間、その天から火が降ってきて、私は殺されます。そのぐらいの勢いです。だけど神が恵み深くて、憐れみ深い方なので、私が一つ罪を犯したところで、私を滅ぼしたりしないんですよ。それは神の恵みのゆえです。愛は寛容だって。寛容っていうふうに日本語で訳されてますけど、英語の訳を見てみると、ロングサファリングって言います。ロングっていうのは長い。サファーっていうのは苦しむ。だから寛容っていうのはどういうことかっていうと、その人が正しい道、正しくなるために、その人が正しい道を歩むために、長く苦しむってことです。ロングサファリング。だから腹くくって、その人がすぐに変わらなくても、この人が変わるために、この人が正しい行いにをするために、その付き合うというのが寛容なんですよ。神は寛容だって。で、神の慈愛は私たちを悔い改めに導くんだって。だからその先延ばし、私たちの罪が見過ごされていて、ああ、私が滅び失せないのは、神が恵み深くて、神が私のことをに、私を良くしてくださるからかって。ああ、なんてありがたいんだって。それに対して私は、そのどうしようもないなって。どうか私を憐れんでくださいって。でそのような、その歩みをしてほしいんですよ。だから神は見過ごすんですよ。あるところまで。でも、そこまで、その見過ごし、もうここから見過ごしてしまっては、味を占めてしまって何も起きないということに、そしてその神は私に対して無関心だって、何しても別に何も変わらないんだというふうになってしまわないように、そのラインというのは神は見えてるから私には見えないんだけども、である時にそのラインを超えてしまったら私はその痛い思いをするんですよ。裁きの中で神を知ることになるように、神はもうその先延ばししないということを、そのラインを定めておられるんですよ。これは旧約の時代の話です。つまりイエス・キリストが使わされる前の話です。じゃあ今はどういうふうに言われているかというと、使徒の働きの17章の30節にこう書いてあります。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。神は御子であるイエス・キリストを世に使わせてくださいました。何のためかというと、私の罪をキリストに負わせ、私の代わりに罰を受けさせるためです。私とイエス・キリストの間を裁くためです。イエス・キリストが私の罪を、私の悪いのを全部負ってくださったので、イエス・キリストが呪われたんですよ。そして私が祝福を受けるんですよ。正しいと認められるんですよ。裁きがもたらされたら、正しいものと正しくないものに分けられます。私たちの裁判でもそうです。誰が正しくて、誰が正しくないかということが明らかになります。神がそのイエス・キリストを十字架の上で裁いたんですよ。だから、イエス・キリストと私の間を裁くんですけど、私を裁くんですけど、私が裁かれるときに、イエス・キリストが呪いを受けてくださったので、悪いものになってくださったので、残っている私は良いものを受けるんですよ。神が私を裁くとか、周りを裁くことによって、旧約では、神の正しさというのを知っていました。それが明らかになっていました。でもこの今の時代は、イエス・キリストが使わされた後は、イエス・キリストが呪われたものとなったという、イエス・キリストが、その裁かれたということを見て、神がどれだけ恵み深くて、憐れみ深くて、私たちを許そうとしておられる方なのかということを知る必要があるんですよ。裁きを下して、私の周りの人たちの上に神の裁きが下ってではなく、イエス・キリストが裁かれて、イエス・キリストが呪われて、イエス・キリストが捨てられて、その、イエス・キリストの十字架を見て、私たちは神の恵みや愛を知るんですよ。イエス・キリストが呪われたので私たちは祝福を受け、イエス・キリストが捨てられたので私たちは受け入れられ、イエス・キリストが罪となられたので私たちは正しい義とされるんですよ。神の愛と恵みは私たちが悔い改めに進み、 その救いを得るためですよ。罪を許してもらうため。私たちのやりたい放題、謳歌するためじゃないですよ。だから神の恵みを好き勝手に変えてはならないんですよ。神は私の罪を応援したりする方じゃないから。やれやれって、何でもやれって。私に罪を犯すことを勧めたりすることは絶対ないんですよ。だからそこで、わけわけしないと。神の恵みだからといって、何でもしていいからといって、神がその悪いよって言ってることをやり続けてはいけないんですよ。神が許してくださるから、ありがたいから、ここまで愛してくださるから、だから私も悪いことしないでおこうって。神が悲しむことをしないでおこうって。それが私たちの歩みじゃないですか。13章、1節から3節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言しているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え。神である主はこうせられる。自分で何も見ないのに、自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。イスラエルの預言者ども、つまり、偽の預言者をしていた人たち、エルサレムにいたし、捕囚の民の中にもいたはずです。彼らは自分の心のままを預言として、神の言葉として伝えていました。だから今度こそ、神である主の言葉を聞きなさいと。好き勝手言ってんじゃないよって。4節から7節。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。あなた方は主の日に戦いに耐えるために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、主の蜜毛と言っている。主が彼らに王を使わされなかったのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに、主の蜜毛と言っている。預言者の役割というのは、神から言葉を預かって、それを言葉をそのまま伝えるということです。そして人々を主の日のために整えるということです。神がいつか、この時にはまだイエス・キリストが使わされてないので、いつかその正しさをもたらす時が来る。その主の日、裁きの日に、その人々が災いを受けないで、祝福を受けることができるように、用意するのが、準備するのが、整えるのが、預言者の役割です。戦いの時に、その城壁に、破れ口があったら、それを、直さないといけないじゃないですか。敵がそこから入ってくるから。だから、その人、私たちの中の破れ口、つまりそのモラルが、破れていたり、霊的に破綻してたりするところを、神の言葉を語ることによって、預言者たちは、人々のその心を整えて、ああ、これは間違ってたって。それで悔い改めて、破れ口を塞いでいくんですよ。必要であれば自分から言って、その破れ口を塞ぐんですよ。取りなしで戦うんですよ。なのに、彼らは神の言葉ではなくて自分の希望的観測を神の言葉として語り、それが実現するのを待ち望んでいたんですよ。神が語りもしないことを語り、神が使わしもしなかったのに自分が使わされて自分で言ってるんですよ。主の蜜毛というふうに言われているのは、今の私たちにはこの聖書があります。聖書に書かれている神の言葉を根拠とするんであれば間違いはないです。自分の希望的観測を神は愛で恵み深いというフィルターにかけて、自分勝手な神を作り出してはならないですよ。ヘブルの4章の12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。聖書を学ぶと、なんかね、すごく打ち当たりしたり、なんかぐさって刺さったり、時には、慰めを与えたりする時があるんですけど、それはなぜかというと、私が語っている言葉がどうこうじゃないんですよ。自分のその人生経験を語ってるんだったら、皆さんの方が人生経験豊かですよ。少なくともあるところでは。だけど、神の言葉には力があるので、私がこの聖書から語ってる限り、この言葉には力があるはずなんですよ。 だから私は皆さんを前に自分のうんちくやがんちくを語れないですよ。そんな、うぬぼれてないです。そんな、それは高慢というものです。だけど、御言葉にあるものをそのまま語ることに関しては、私は臆することなく語れます。神がそう言ってるから。神の言葉は、私たちを、この主の日に、神が正しさをもたらすときに、私を正しい側にいさせてくださる。私に祝福を受けることを、受けるために必要なものを与えてくださる力なんですよ。神の言葉というのは。八節と九節。それゆえ神である主はこうされる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それゆえ今、私はあなた方に立ち向かう。神である主の御告げ。私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れられない。イスラエルの地に入ることができない。この時あなた方が私が神、主であることを知ろう。神が彼らに手を下すんだって。その理由は虚しいことを語ってるからだって。まやかしの幻を見ているからだって。で彼らは災いを受けてしまうんですよ。神の民の交わりに加えられないし、イスラエルの家の席にも入れられないって。イスラエルの地にも入ることができないって。だから、契約の民、約束の民から除外されてしまうんですよ。誰も、その、教師になりたがってはならないって、新約聖書でパウロは言ってますよ。なぜなら、教師、その御言葉を教える人は格別に厳しい裁きがあるからだって。怖いね。だから私は、御言葉から離れたくない。自分のことも守りたいし、皆さんのことも守りたいですよ。御言葉に使いたいですよ。神について、神が語っておられることについて、はいははい、いいえはいいえで語り続けたいですよ。十節から十六節。実に彼らは平安がないのに平安と言って、私の民を惑わし、壁を立てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう。漆喰で上塗りする者どもに言え、それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降り注ぎ、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつける。すると壁が倒れ落ちる。人々はあなた方に向かって上塗りした漆喰はどこにあるのかと言わないだろうか。それより神である主はこうせられる。私は憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降り注がせ、憤って雹を降らせ、壊してしまう。あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し、地に倒してしまうまで、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちてあなた方がその中で滅びるとき、あなたは私が主であることを知ろう。私はその壁とその漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを全うしてあなた方に言う。壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どももいなくなった。エルサレムについて預言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの預言者どもよ。神である主の御告げ。平安がないのに彼らは平安を語っていました。大丈夫というだけであれば、バカ殿様でも言える。大丈夫というのは、あるところですごく助けになります。大丈夫というのは、ジョーカーみたいなトランプでいう、強い手になりうります。ただし、覚えておかないといけないのは、大丈夫という言葉は、もし本当に大丈夫じゃないのに大丈夫と言っているのであれば、その大丈夫という言葉は、人々に現実を見せなくしているだけです。イリュージョン。幻想の世界を見せて、人々を惑わしているに過ぎません。大丈夫。安心して大丈夫。根拠がない大丈夫を私もよく言ってしまうことがあるんですけど、なるべく言わないようにしてるんですけど。根拠がない大丈夫というのは、ある意味無責任ですよ。偽預言者の特徴は、大丈夫、平安だって言うんですよ。エレミアやエゼキエルやイザヤや、その神が使わした預言者の特徴は、大丈夫と言うんだけども、その前に必ず言うことが二つあるんですよ。一つ目。あなた方が行っていることは罪なんだ。悪いっていうことを言うんですよ。二つ目に、 だから悔い改めなさい。自分の罪に気がついて、その罪を神に許していただいたら悔い改めて、あなた方は大丈夫だって。神があなたを許したんであれば、あなたは大丈夫だって。そう言うんですよ。聖書が語る大丈夫だというのは、安心していなさいというのは、神から私たちが許されるから、だから大丈夫、安心していなさいってことなんですよ。何があったとしても、何がその自分の身に降りかかったとしても、自分が何を言ってしまっても、自分が何をやってしまったとしても、イエス・キリストにあってその罪は神の前に許されているって。ヨハネは第一ヨハネの3章で言ってますよ。たとえあなた方の良心が、心があなた方を責めたとしても、神はそのあなたの良心よりも、その心よりも大きい方だから、許しておられるって。もしイエス・キリストを信じる信仰が私たちのうちにあるんであれば、私がどんなその罪を抱えていて、その昔に。それがその自分を追い立てているような感覚になって私を責めるようなことがあったとしても、大丈夫って神は言ってるんですよ。なぜなら、イエス・キリストが罪を贖ったから、罪を負ってくださったからだって。だから自分の罪を認めて、イエス・キリストがその罪のために死んでくださったということを信じるんであれば、それは許されるって。だから、平安でいなさいって。だから、大丈夫だというふうに、聖書は常に言っています。イリュージョンじゃないんですよ。思い込みでもないんですよ。本当に許されるということは、自由だから。自分を責めなくて済むんですよ。17節から19節。人の子よ、自分の心のままに予言をするあなたの民の娘たちにあなたの顔を向け彼らに予言して言え。神である主はこうせられる。皆の手首に呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は私の民である人々を罠にかけて自分たちのために人々を生かしているのだ。あなた方は一つ神の大向きのため、少しばかりのパンのためにまやかしに聞き従う私の民にまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして私の民のうちで私を汚した。です。女性の預言者、偽の預言者たちもいたってことですね。で、その予言の一環で手首に呪法の紐を巻いたり、ベールをかぶせたりしてたわけです。でも彼らというか彼女たちは、その自分たちが生活するために、民を食い物にしてたんですよ。ひとつかみの大麦や少しばかりのパンをその受けたいがために、その偽の予言をしてたんですよ。この世にある占いの多くはそれですよ。好きなことを適当なことを言えて、で、それで日銭を稼ぐんですよ。でも気をつけないといけないのは、霊の世界というのはあるので、本当に悪魔というのはいます。聖書はそう言ってるし、私はそう信じてます。で、本当に感度の高い人たちというのは、その悪魔と繋がってるから、その過去のこととか言い当てたりすることはもちろんできます。でもそれは、良いものじゃないですよ。悪魔は私たちを神から盗んで、殺して、神との関係を殺して、そして滅ぼすって。それが悪魔の、仕事です。そんなのに、関わってたら、ろくなことないです。だって、常に、神から私を愛し、私を許し、私に良くしてくださる神から私を盗んで、その神との関係を殺して、そして私を滅ぼしたいんだから。その目の前の、一瞬はもしかしたらうまくいくかもしれないです。でも覚えておくといいですよ。覚えておく必要がありますよ。悪魔は常に私たちを盗んで神から、そして殺して滅ぼしたいんですよ。だから私は占いがあるところは、そのとにかくテレビとか消します。そのページがあったら見ません。その占いというものに触れないようにしてます。それで自分の心がわさわさしたり、なんか、お、今日のラッキーカラーはとか、そんな感じで自分のその思いとか感情が動くのであれば、それは影響を受けてるってことだから。20節から最後23節。それへ神である主はこうせられる。見よ、私はあなた方が人々を取るように罠をかけた呪いの紐に立ち向かう。 それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を私が放す。私はあなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちはもうあなた方の手の内にいなくなる。この時あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方は私が悲しませなかったのに、正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。それゆえ、あなた方がもう虚しい幻を見ることができず、占いもできなくなる。私は私の民をあなた方の手から救い出す。この時あなた方は私が主であることを知ろう。神がその罠にかけられた人々を解放し、その偽預言者たちを神が裁くんだって、その嘘を明らかにするって。神がどのような方であるかを知るために、イエス・キリストが与えられる、イエス・キリストが使わされる前の時代には、そうやってその周りの中でその痛い思いをいろんな人たちがして、自分もして、でそれで、ああこうなったらやばいじゃないかって、やっぱり神が言ったことは正しかったというふうにその神を知っていったんですよ。でも今の時代では、そのイエス・キリストを神が送ってくださったので、神がどういう方かということを知るのは、イエス・キリストを見ると、イエス・キリストの上に下されたあの苦しい十字架と鞭打ちと、そしてその死という、だって黄泉にまで下ってくださったわけでしょ。それを見て神がどのような方かということを私たち知ることができるんですよ。私たちの平安や大丈夫という土台はイエス・キリストです。イエス・キリストの抜きの平安や大丈夫というのは聖書は教えていません。だからイエス・キリスト抜きに大丈夫とか平安でいられるということを私は皆さんに言いません。そしたら私は偽り者になるから。お金や能力や名声や美しさ、かっこよさ、見た目というのは、この世の中では一時的な平安や大丈夫を保証するかもしれません。お金があったら平安で大丈夫だって思えるじゃないですか。能力があっても大丈夫だって思ったり。だけど罪の許しとか裁きの中で正しさがもたらされるときに、悪者の方じゃなくて良い方にいられるという、その祝福を受け取るということや、愛するという実を結ぶということには何の役にも立たないです。お金とか力とかっていうのは、自分の、私が罪から自由にされて贖われて神の国を相続する保証というのは、イエス・キリストを信じる信仰にあるんですよ。ヘブライ語で平安というのはシャロームと言います。だからイスラエルのヘブライ語でハローにあたる、こんにちはにあたる言葉はシャロームです。お互いに平安があるようにという意味です。で、このシャローム、平安という、あ、ごめんなさい、そのこんにちは、平安、平和というのは、同じ語源でシレームという言葉があります。シャローム、シレーム、似てますよね。シレームという言葉はどういうことかというと、支払うという意味です。平安や平和というのは、支払われてそこに何の問題もなくなった上に成り立つんですよ。お店に行って何か商品をお金支払わないで持ち帰ってしまったら、そこには平和がありません。追っかけられます。オレンジのボール投げられますだけどその代価を払ったら、平安でその商品を持っていけます。私の罪が許されるために、イエス・キリストはご自分の命を代価として支払ってくださったんですよ。だから私は神の前に心安く平安でいられるんですよ。神から責められることがないから。支払われたので、イエス・キリストの命が、私の罪がなくなるという、そのために必要な代価であるイエス・キリストの命というのが払われたので、私は神との関係の中に平安を見つけることができるんですよ。だから大丈夫なんですよ。私は神の基準に照らし合わせると、もう黒です。黒黒黒黒さん黒でしかない。それなのに神は恵みによって私の罪が許され、罰を免れるためにイエス・キリストを使わして十字架を用意してくださったんですよ。 イエス・キリストは私の罪と罰を負って呪いとなり神から見放されてくださったんですよ。だから私は罪許されて罰を免れ神に受け入れられるものとなったんですよ。そのために自分の罪を認め、神の前に言い表して、ああ、私は本当に悪かったのに、こんな良いことをしてくださったんですかというそのイエス・キリストを受け入れるんですよ。私は神との関係の中に平安でいていいんですよ、私たちは。なぜかというと、イエス・キリストが私の罪が許されて、私が罰せられないようにしてくれて、私が永遠にわたって、その大丈夫だというふうに言われるために必要な行いを、イエス・キリストが十字架の上で全部やってくださったからです。神から正しいと認められるために、私に何か一つでも行いが残されてたら、私は平安になれません。なぜなら、その正しい行いを私が一生の間続ける自信がないからです。私がその神から課せられた一つのミッションを、最初から最後までこの地上での生活を終えるまで、これをやり続けないと、これをクリアし続けないと、神から正しいと認められないというのが一つでもあったら、私は毎日平安でいられません。ああ、これミスったらどうしようって、私これミスったら救いがないわけじゃんかって。その一つのミッションが、例えば、毎週日曜日に遅刻しないで、礼拝に参加するとかっていうんだったら、大変ですよ。病気になったとしても、張ってでも来ないといけないですよ。そんな縛りないんですよ。一つも。イエス・キリストが十字架の上で完成したってもう終わったって言ってくださるんですよ。だから私たちの中に、私たちが何かしないといけない、神から正しいと認めて神に受け入れるために、神の愛を受け取るために必要なもの、神から良いものを受け取る、神がその恵みを注いでくださる、神が憐れみ深くあられる、その神が変わらないために必要なもの、私たちがするべきこと一つでも残ってたら、平安なんて言えないですよ。大丈夫なんても言えないですよ。逆にクエスチョンですよ。大丈夫？あんた大丈夫？大丈夫？今週大丈夫だった？大丈夫だった？こんなことしか言えないじゃないですか。ああ、今週も大丈夫だったねって。また、来週も頑張ろうね、みたいな、そんな話じゃないですか。クリスチャンライフ。苦しみちゃんライフ。ひどいですよ、そんな、その歩み方だったら。だから、本当に何もないんですよ。私たちが何か行うことによって、神から正しいと認められる、本当にないんですよ。聖書は一つもないって。ただ信じるだけなんですよ。一つもないってこと、イエス・キリストが全部やってくださったということを信じて、ただ自分の罪のために死んでくださったのかって。確かに私は神の前に罪あるものだなって。でもそれをイエス・キリストが追って死んでくださったのかって、それを信じるだけなんですよ。そして私たちはありがたいことに、その時に神を知ることができるんですよ。人に災いが下った時に、自分に災いが下った時に知るんじゃなくて、イエス・キリストの十字架を見て、本当に神って恵み深い方なんだなって、本当に神って素晴らしい方なんだなっていうことを知るんですよ。私たちも毎日の生活の中で、神をもっともっと知れますように。自分が悪かったな、なんでこんなになったんだろうって、なんでこんな悪い言葉言っちゃったんだろう、やっちゃったんだろうっていう時に、十字架を思い起こせますように。そして自分にその正しい行いをしないといけないということが全く残されていなくて、イエス・キリストが十字架で裁かれたという、罪だって認められたということを思い起こして、その神の愛と恵みのゆえに安心して、そして平安で大丈夫だって言っていることができますように祈ります。天の父さん、あなたの大きな愛と豊かな恵みを心から感謝します。私はあなたの前に真っ黒で、本当に罪あるものなのであるにもかかわらず、一日さえもあなたの前に正しくあれないし、一時間さえもあなたの前に正しくあれないし、言ってみたらもう一分さえも無理です。60秒だって長いです。そのような私のために、あなたがもうこの世のすべてを持ってしても、引き合うことのないあなたの御子であるイエス・キリストの命を支払ってまで、私の罪を許し、私をあなたのものとして、私がこの地上でも、次の世界でも、安心して、平安で、大丈夫だって言っていられるような、信仰を この道を歩ませてくださっていることを心から感謝します。どうぞ今週一週間も何があってもイエス・キリストの十字架を思い起こして、そしてあなたが恵み深く、憐れみ深く、愛に満ちておられる方だということを知ることができますように、思い起こすことができますように、そしてあなたの前に心安く、平安で安心して、ああ、大丈夫だって言っていることができますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。